マンラジ
始まりました。マンダイジグラジオマンラジ、パーソナリティのマトバックスと、
はい、作家の高田剛です。
よろしくお願いしま す。いや、汗だくですね。
服かぶってますね。
僕のはちょっともうハゲてるんですけどね。
ちょっと色褪せてちょっとそれだけ言いたかった。はい、
チャリでこの暑い中、
いやもう死にますよ、ほんま
ね。え、今日暑すぎますね。
37度って書いてましたね、最高気温。
体温より暑い、うん、いや
喋れる、なんか疲れ切ってる。
疲れ切って、僕もね、ちょっと走ってきまして。
走ってきて、
まさか、もうみんな疲れてたんですね。
もう、いろんな意味で疲れてて
疲れてていうか、最近の漫才塾すごいですね。みんな結果、続々と舞台で出されてて、
ね、クリオさん、
クリオさんが茨城ボルケーノで
優勝でしょ。
優勝した、
トップですよね。
はい、
うんうん、前にもなんか賞レースでね、ちょっと衛生的。
そうですね、関西しゃべくり演芸大賞で。
あ、なんかあんまりこう言う方じゃないです、ないじゃないですか、はい、そう、自分からこうガンガン行く方じゃないですけど、なんかこっそり結果に持つってかっこいいですよね。
そうですよね、めっちゃかっこいいですね、うん、であと仲良くしてる007っていうコンビも、
はいはい
はいはい、今宮恵比寿の決勝まで。
あ、決勝行ったん
ですか。決勝行ったん
です。これすごいですね。
全く僕予選出番がほんま近くて、
あ、マトバックスも出てて、
出てたんですよ、
はいはいはい、
で確かにちょっと完成度も高くて手応えある感じだったんですよ。
受けてました。
いや、審査員と客がいないんで、おじいちゃんおばあちゃんが審査員なんですけど、
よう噂では聞くんです
けど。そうです、そうです。
すごい状況でネタやるっていうね、
は
い、
んで予選受かって、うんうん、で2次も突破して、はあ、だからまさかの決勝ネタ2本いるんですよ、
はいはいはい、
あいつらネタ1本しか持ってなくて、
それは
で決勝まで行ったのに、うん、夜勤で働いてるんですけど、うん、もうほぼ寝ずにネタ作って、で本番決勝ぶち込んだんですけど、開始30秒でネタ飛ぶっていう、うん、
まあまあまあ、ちょっと致し方ないかなっていう
最下位やったらし
い。でもそこに行けるだけですごいですからね。
そうですね、もう自信持ちやみたいな感じでしたね、う
ん、ああ、なんかちょっとこう勢いが出てきましたね、
はい、徐々に徐々にいい感じで、うん、このまま漫才塾が乗っていったらいいかなと思います。
マトマックスもね、
そこ、はい、僕もね、ちょっと気長に、
まあでも一本グランプリでなんか、
ね、あ、そうですね、
大喜利をしてるんで、
そうです、はい、松本ひとしさん笑わせた男なんで、
それはすごい
ですね、すごいです、はい、じゃあ本日もゲストの方をお呼びしましょう、
はい、
本日はなかなかすごいゲストの方に来ていただいてますね、はい、鉄道ジャーナリストの中島茂雄さんです。
はい、どうもこんにちは。
それと第3回目もラジオに来ていただいた鉄道オタクの白水さんのお二人です、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。白水さんのおかげですよ、これ。
いや、ほんまにそうですね。
いや、そういうわけじゃないですけどね、まあ、もうポロッとなんかこう言った瞬間に、あ、やんなきゃいけないというような形になって、まあ、本当に中島先生には本当にご協力いただいてありがとうございます。ありがとうございます、本当に。
簡単にちょっと中島さんの自己紹介をですね、はい、していただいて、
は
い、
鉄道ジャーナリストという肩書きでですね、はい、活動しております、うん、何やってるかっていうと、鉄道ネタですね。例えば6月に放火事件ありましたよね、新幹線で。まあそういうのがあったりとか、まあ、最近鉄道旅行がブームになってるので、そういうものを例えばテレビのニュースとかラジオのニュースとか、まあ、朝のニュースが多いんですけど、まあ、そういうところでコメントしたりとか、出演したりとかで、あと、まあ、本ですね、書いたりとか、そういうことをして、まあ、広く多くの人に鉄道の、楽しみとかですね、まあ、いろんなことをお伝えしているという仕事をやっております。
初めてなんですよ、こういう。白水さんがまず初めてなんですよ、鉄道
ああ、僕もそう、
はい、第1位
そうですね、はい。
でさらにそこから膨らんで、
うん、膨らんで、
ありがとうございます。
いえいえいえ、こちらこそ、
人のつながりって大事ですね。
そうですね、う
ん、まあそうですね、まあ、一応、まあ、先ほどもちょっと私も正直ちょっと上がってあるんですけども、やっぱ中島さんといえばもう知る人ぞ知る、
うんうん、
トワイライトエクスプレスに何回乗ってんねんっていうぐらいもものすごい有名な方で、まあ他にもまあもちろんグルメ列車だとか豪華列車、あと特に最近だと七つ星、九州の方で走ってる豪華寝台列車の、
はい、
もうあの情報、その七つ星に関してはどれだけ情報持ってんねんっていう
日本一って言っても
、もう日本一っていうような形の方なんで、もうぜひもうそのどういうんだろう、と七つ星とかやっぱそういった豪華列車っていうのは、
うん、
なかなか切符とかも取れにくいんで、
あ、そうなんですか、
ね、
乗ったことないです、
ないですね、
ないですね、うん、トワイライトエクスプレスも私恥ずかしながら乗ったことはないんですけども、
白水さんでもないんですか、
ない、 でも中島さんの場合は50何回でし
たっけ、58回乗りました
ね。ちょっと桁違
い桁が外れてるんですよ、うん、
なかなか乗れないんじゃないですか。
で乗れないし、で切符も取りにくいんですよね、はい、うん、で私が前よく乗ってたのが寝台特急北斗星っていうのがあって、はい、うん、で今も臨時列車されて、で今年の夏に廃止になるのかな、
ね、8月22日です ね、
ですね、
最終列車が、ね、う
ん、はい、あれも要はもうプラチナチケットって言われたぐらいだったんですけども、うん、あっちの列車は私はもう何回も乗ってて、うん、回数は分かんないんですよ、乗った回数は分かんないんですけども、大体もう B 寝台券っていうのはもう何とか取ってたっていうのがあったんですけど、うん、やっぱ北斗星の取り方と例えば七つ星だとかトワイライトエクスプレスの取り方っていうのは全くもう全然違う
んで、
う
ん、別なんですね、ええ、
うん、だから今後、まあ、自分もちょっとやっぱ先立つものが増えれば、うん、七つ星でも乗ってみたいなとは思ってはいるんですけども、やっぱその時のその切符の取り方とか、うん、まあ、レクチャーしてくれたら嬉しいかなと、う
ん、ああなるほど、
ええ、うん、いうのはちょっと思いましたよ、うん、
まあ、そもそも、はい、豪華列車とかグルメ列車っていうのがまだあんまりピンときてないっていうのはありますね。どんな列車なのかな。
あのね、最近ね、本当に移動するためじゃなくて、はい、その乗ること自体を楽しむ列車がすごい増えてきてるんですね。あの2013年なんで2年ぐらい前からどんどんどんどん増えてきてて、もうなんていうんですかね、出てくる料理も普通のレストランよりすごいんじゃないかみたいなそういう料理が出てきたりとか、あとそうですね、日本酒がね飲み放題の、
いいですね、
飲み放題とかもなんか何ぼでもこう試飲させてもらえるような、
めっちゃいいですね、
そういう列車があったりとか、なんかもう3時間ぐらい乗ってる最後みんなヘビレケになってるすごい面白い列車があるんですけど、
すごい、
なんかそういうのが今結局地域活性化で地方ってやっぱりなかなか元気がね、うんうん、どんどんなくなってきてるので、うん、まあ、それをなんとかしたいということで、その観光の一環としてね、例えば新潟とか、松山の方とか、九州のちょっと熊本とかね、まあ、その辺でこういろいろこうバババマこう観光列車が出てきてるっていうところですよね。でそこに、まあ、先ほどから白水さんが七つ星っていう名前がこう出てきましたけど、七つ星in九州っていう列車なんですけど、はい、博多行き発博多駅到着なんですよ。意味わかんないでしょ。
そういうこと。
意味わかんないでしょ。そもそもそれが意味わかんないじゃないですか。今の列車で、そういう博多から博多ってどういうこと。しかも2種類あって、1泊2日で博多駅博多発博多到着っていうのがあって、もう一つは3泊4日なんですよ。博多発博多到着、しかも値段がむちゃくちゃ高くて1泊2日がですね、今1人22万円だったから、それ2人で乗らないといけないので、要は2人で乗るときに必ず40万以上かかる、1泊2日で。で、3泊4日は何万円だったのかな、だから90万円以上いるみたいな。一番高い部屋は70、もう80万円超えたかな、150万円ぐらいですよね、っていうようなすごい列車
がすごい列車です、ね、
ありまして、はい、
その列車の部屋も、
はいはい、
やっぱり A 寝台 B 寝台、普通の寝台列車と同じように、うん、A 寝台 B 寝台あるように、うん、やっぱその七つ星にもやっぱり、
まあ、グレード
って、ね、グレードがあるんですよ、うん、高けりゃ高いほどもううわーって もう目が点になるんですけども、うんうん、ただその部屋が部屋の一番、編成の一番後ろの本当のどん詰まりのところとか、本当景色の一番いいところだったりするんですよね、
う
ん、
そうで泊まれる、
そうです、あ、
それ一生のでも思い出になりますね、そういうの
ですよね、そうですね、でその今七つ星のがすごい人気で、うん、もう販売しても抽選なんですよ、もう販売が。
そうそう、
で33倍とかわけのわからん倍
ですので、なかなかですね、
もうだからもう33回もう申し込んでやっていかったりみたいな、ね、そんな状況になってるんですよ。
すごいです。
そうなんですよ。
じゃあ僕が今乗りに行きたいってなったら、まずチケットを抽選で当たらないと、
そうです、もうお金とかうんぬんじゃないですよ、先に申し込んで当たらないといけないので、だからとりあえず当たってから金のことは考えようって言ってるんです
よ、ね、
そうそう、うんのって言うそうなんですよ、そんな金のことお金できてから申し込めたらいつまでたっても乗れないんで、みたいなことをねよく言ってたんですけど、
すごいな、
そうなんですよ。今まで考えられない値段で、それが2013年の10月から運行開始になったんですよね。でやっぱりそれが結構人気あったんで、またそこからいろんなあのグルメ列車とか観光列車がボコボコボコっと増えてきて、今ちょうど朝の連続ドラマで能登、まあの方がテーマになってますよね。でちょうど北陸新幹線もあのできたので、その能登の方にも能登里山里海号っていうちょっと観光列車がね走り出したりとか、でちょうどその連ドラの、ケーキをねちょっと監修、お菓子作りを監修してる人のちゃんとケーキも出てくるとか、
ああそうですね、ドラマで出てくる、
ドラマでだそのドラマのちょっとこう、ね、実体験談をしながらも楽しめるみたいな、
いいコラボですね。
はい、そうなんですよ。やっぱり能登なんかは僕もその列車何回か乗ってるんですけど、やっぱり東京からね、やっぱ来られてる方も結構いらっしゃって、
大体どれぐらいの年代の方が多い
ですか？あのね、もう結構列車によってバラバラなんですよね。さすがに七つ星新旧車は値段が高いので、もうほとんどリタイアされた方ですね。だから14室しかなくて最大30人なんですよ、定員が。7両編成もあるのに、7両編成の中に28人から30人しか
ない。どんだけキッチン大きいね。
1両に部屋が3部屋しかないんですよね。でもちろん食堂車と、ダイニングカーと、ロビーカーみたいなラウンジカーがあって、ピアノもあるんですよね、でバイオリン弾く人もいてくるみたいな、そういう、
すごいですね。
そうなんですよ。だからやっぱりそういうところで、もちろん値段も高いので、やっぱほとんどは会社でリタイアされた方が多くて、やっぱり経営者の方も多いですね。
そうですね。お金がある程度ないと。
だからね、逆にね、僕これはちょっと新たな乗り方かなと思ったんですけど、人脈作りにいいなと思って、ゲストの話ですけど、
仲良くなれますね。
そうなんですよ。普段会えない人と会えるんですよ。
絶対気合います。
そうなんですよ。で3泊4日やったら密室なので、ある意味車中2泊で旅館1泊するんですけど、やっぱりすごく仲良くなるんですよね。28人30人しかいないんで、だからもうまたどっか行こうねとか、あとでまたねランチディナー行こうねとか、そんな感じでこう
そこだけじゃないんです
ね。そうなんです。終わってからもつながりがあるみたいな、そういうすごくね、だからなんかそういうのって僕がもう子供の頃から実は列車旅が好きやった理由なんですけど、もともと一人旅が大好きやったんですけど、一人旅してるとやっぱりいろいろ出会わした人と仲良くなったりとか、会話楽しむとか、そういうのがやっぱり楽しいんですけど、それが七つ星でも同じことが起こってるっていう、一期一会じゃないですけど、そういうのがやっぱり楽しいですね。人との出会いですね。
増えてるんですね、そういうこういう列車。僕てっきり減ってるんかな。
いや、もう逆に観光列車グルメ列車だけはもうむちゃくちゃ増えてきてます
ね。増えてるんですね。
はい、増えてますね、はい、でもう本当に乗車率が9割とかね、そういう列車もボコボコ出てきたりとか、四国で走ってる松山からちょっと南の八幡浜っていうところまで行ってる列車でね、伊予灘物語っていう観光列車もあるんですけど、はい、もうそれも9割ぐらい、ちょうど1年ぐらい経つんですけど、走り始めて9割ぐらいの乗車率で、もうすごいあれですよ、ローカル線なんですけど、もうローカル線にとってその9割の乗車率ってありえないです
そうですね、普通スカスカでしょ。
そう、普通スカスカです。もう本当にスカスカです。だそういう意味でローカル線の活性化みたいなところはちゃんとになってて、
いいですね、もう地方は。
そうですね。やっぱりメディアにもね取り上げられるんで、有名になって、だから僕が乗った時もなんかテレビでその伊予灘物語が紹介されてたので、なんか東京の八王子からね、若い女の子2人が乗ってたんですよ。
女性が、
女性で結構グルメ列車は女性多いんですよ。
あ、そうなんですか。
意外かもしれないですけど、基本ね、グルメ列車の観光列車は鉄道ファンあんまり乗ってないんですよ。
そうなんですか。
そうです。ほとんど女性か家族。
にやけてますね。
いや本当そうですよ。女性も超
多い。
めっちゃ女性ですよ。もう女性かご夫婦か、ファミリーかっていう、
家族旅行の一つ、
ね、そうですね。4人席と、2人席なんで、4人席だと大体家族でっていうパターンですよね。
大体鉄道ファンはその列車を外から撮ってるんですよ。
なるほどなるほど。
走ってるところに。
そうなんです。
金かけへん。
金かけへんって言ったらちょっと、やっぱそんなもんですよね。 なんかこう一人でちょっと乗りにくいなっていう雰囲気はもう出てるんで、うん、
そっか、
なる
ほ
ど、そうか、やっぱりその人と人とこうコミュニケーション取るっていうのがある意味目的みたいになってるので、うん、はいはいはい、まあ、さっき七つ星の例で話したように、うん、やっぱりその出会わせた人と楽しんで、まあまあ、ワイワイ行くかどうかまた列車によるんですけど、うん、やっぱそこが楽しい、
そこでなんかこう恋が生まれてみたいな、
あ、それね、実際ね、あの僕じゃないんですけど、はいはいはい、あったんですよ、
あるんですか、
トワイライトエクスプレスで、あの乗り合わせた人同士が結婚したんですよ、
あ、すごい、
うそ、
B 寝台の、ね、上と下 で、でしかも40歳前後の人と20代の女の
子、結構離れてますね、
はあ、うん、お互い一人旅や、
そうそうそ
う、
わ
ー、ええ話、
もうね、なんかみんなのね、羨ましいな羨ましいなみたいな
感じにな りまし
たけど、まあ実際僕もトワイライト何回も乗ってて、やっぱりあの B 寝台のその2段ベッド乗ってる時はなんか女子大生が上に行ってたりとか、やっぱり喋るんで、はあ、っていうのはね、やっぱりあるんじゃないかなと思いますよね、
はあ、私はやっぱあれですね、その経験上ではやっぱそういうのは何回かありますね、
マジですか、
いや、あのトワイライトエクスプレスに限らず、はいはい、あの昔、あの、まあ、昔ってちょっとおかしいんですけど、あのブルートレインっていうのが走ってた時代ですよね、でもう今ほとんど廃止されてますけども、はい、ああいう時っていうのはやっぱり、あのなんだろう、やっぱ乗り合わせた人同士で話が弾んで、うん、なんかその後も会うとかいうことはもうしょっちゅう、あ、うん、あ、まあ、そういうことはよくありましたね、
白水さんも、
私もありました、
それ、えっ、なんかあんまり恋愛話が聞いたことない、
いやいや、恋愛までが発展しないんですよ、
あ、そうなんですか、
話をしてても、はあ、やっぱり自分オタクですから、
はあ、あとですね、はい、まあ、もうせっかく女性の話になったんで、はいはいはい、もう一つですね、うん、グルメ列車とか観光列車って、まあ、七つ星もそうなんですけど、うん、はい、アテンダントの方が、専属のアテンダントの方が乗られてるんですよね、まあ、女性の方も多いんですけど、はい、で例えば JR 九州さんの観光列車とかは、そう、鉄道ファンとかが乗ってて喋りかけたらちゃんと喋ろうねみたいな感じにどうもなってるみたいなんですよ、だから一人で旅しててもあのアテンダントさんに喋りかけたらすごい応対してくれるので
フレンドリーに、
そう、フレンドリーに、もうすごい嬉しいみたいな、
なんかこうパネルを持ってきて、これ一緒に写真どうですかとか言って持ってきたりとかもするんですよ、九州新幹線でも、うんうん、
だから前の話で、その一人旅しててその他のお客さんとちょっとね、あの気遅れして喋れない人もアテンダントさんに喋れば喋れるみたいな、
一人旅に優しい、
そうです、一人旅すごい優しい、
ちゃんとそういう気遣いもある、
気遣いもあるんですよ、で、あのバスガイドさん出身とかのアテンダントさんも多いので、あのバスガイドさんって意外と顔をよく覚えられてるんですよね、だから僕なんかも別にその取材で行くじゃなくて、まあ普通にこうプライベートでポッと行って、次2回目行った時にやっぱ覚えられてたりとかすることもあって、だすっごい顔覚えてるんですよね、
あ、嬉しいですね、
嬉しいですよ、すっごい嬉しいですよ、七つ星なんかそれの究極系なので、博多駅で乗る前に、まあ、ホームでこう乗る前に、うん、なんていうんですかね、ラウンジみたいなところで、うん、まずこう挨拶みたいなのするんですけども、はい、まあ、ウェルカムパーティーみたいなのするんですけども、うん、でその時にそのクルーがね、スタッフが全員の名前を覚えてるんですよ、一生懸命写真撮って、うん、で寝目を照らし合わせて、だからもうホームに降りて列車乗る時には中島様みたいな、
サービスのレベル
が、そうそう、
プロフェッショナル
ですね、そうです、もうだからもうあとずっと中島様です、
あ、中島さん
で、またちょっとこう列車 の、 その写真撮りにね、七つ星撮りに行って、で行く時も例えば1ヶ月後とか2ヶ月後に行くじゃないですか、うんうん、それでも中島様ですからね、
すごいね、
だから乗ってなくても中島様です
もうずっと中島様です、
すごいです、
すごいですよ、だからそのサービスというか、ね、人を覚えるとか、まあ、やっぱりそのフレンドリーにアテンダントさんとこう接することができるっていうとかね、まあ、そういうところがいいのかなっていう、
また乗りたいと思いますよね、
いやもうだから七つ星はもうだいたいそうですね、毎回申し込みして、もう今回7回ぐらい一応 JR 九州が申し込みしてて、まあその中の僕4回目で1回当たってるんですよね、でまた3回外れてて必ず毎回申し込みしてるんですよ、まあ、それなんでかっていうと外れた回数が多ければ多いほど次当選確率が高くなるので、とりあえず申し込むと
あかん、その辺もちゃんと
ちゃんと計算して
さすがです、
なるほど、
そうなんですよ、
1年でどれぐらいそういうところに行っておられるんですか、
私ですか、
はい、
いや数えたことないんで好きに多分ものすごい乗ってますよ、ね、今だったら、福島に、まあ、郡山っていうところで、はい、フルーツ列車が走り出したんですよね。で僕ちょっと別の仕事で郡山毎月行ってるんで、うんうん、今毎月それ乗ってるんですよ。例えば、まあ、それも観光列車なんですけど、まあ、グルメ列車なんですけど、うん、とか、まあ、結構月何回か乗ってますね。
あ、はい、まあ、かなりの数です
よね、まあ、そうですね、年間出張160日ぐらいなので
、はい、
ほとんど列車の中でなんか住んでる方が多いんじゃないか
と。それすごいですね。列車の中で住んでる方がいい。
多分家で寝てるより列車の中にいてる方が多いんじゃないかぐらいの
列車の方が落ち着くみたいな。
落ち着くんですよ。なんかこうガタンゴトンって音を聞いてる方がなんかこう
落ち着く。あの揺れっていいですよね。
いいですよね。なんかゆりかごみたいで大好きです。
すごいですね。
さっきお酒の列車。
あ、お酒、はい、日本酒ですね。
日本酒以外にもあるんですか。
ね、日本酒、のバンバン飲むっていうのはね、はい、日本酒はやっぱり多いんですけど、うん、やっぱり地酒をこう売り込みたいっていう。
あ、そう
です、はい、まあ、いろんな地元がね、はいはい、だからどうしてもやっぱりこう日本酒を売りにする列車が多いんですけど、あ、まあ、でもアルコール飲み放題っていうのがやっぱり、あ、そうですね、さっきの七つ星新中酒も飲み放題なんですよ、はい、うん、ですごい高いお酒とか、うん、でさっきトワイライトエクスプレスっていう、はい、まあ、もともと大阪から札幌走ってたんですけど、はい、今はまあ3月に廃止になって、うん、今臨時列車でね、ツアー列車として一応走ってるのは走ってるんですよ、うん、はい、でそれもね1人40万とかわけのわからない値段してます。
1人40万。
これその前にちょっと持ってきたんですけど、はい、2人で80万みたいな。でそれもフリードリンクなんですよね。あ、うん、でそのフリードリンクの種類がちょっと違うんですよ、はい、ドンペリが飲み放題なんですよ。
ドンペリですか。
ドンペリなんですよ。40万ですね。ちょっとすごいでしょ。ドンペリとかで赤ワインもなんとかもう見えから忘れましたけど、結構高いやつが、だからもうなんかありとあらゆるアルコールが飲めるみたいな感じになって、もうずっと飲めるだけ飲んでましたね。好きなんで。
あ、じゃあもうお酒好きとそういうね、電車好きもも
うたまりません、ね、
2つとも満たせる。
そうそう、満たせるっていう。
めっちゃ乗りたくなってきましたよ。
だから本当お酒好きの方は本当いいんじゃないかなと思いますよね。まあでもそういうなんていうんですかね、グルメ列車だと美味しいお酒とか、うん、ね、まあ、もちろんそのビール、地ビールであるとか、うん、まあ、そういうものが飲める列車いっぱいあるんで、うん、
はい、なんか白水さんと中島さんお二人で一緒に行かれたこととか
ないですか。意外とないかもしれない
ですね。
ないですね。そう、あんまり乗られないんです。そのグルメ列車の観光列車。
そうなんですよ。私の場合は中島さんはどっちかというと観光列車とかそのグルメ列車とかによく乗られてるんですけど、はいはい、私の場合はもう本当にいつも各駅停車とか、うん、そっちのもう何て言うか庶民派って言ってるのちょっといいかもしれないですけども、うん、普通に走ってる電車の方ばっかり乗ってるんで、うん、だから一緒になんか行くっていうことはないですね。
なんか意外です ね、うん、
本当は行きたいんですけども、うん、まあ、スケジュールが合わなかったりとか、はいはいはい、まあ、よくしてるんで、うん、まあ、それはちょっと残念、私自身がもうちょっと残念かなっていう形で自分でこう思ってるだけなんで、
うん、
はい、
なんかその鉄道マニアの方って乗り、はい、乗り鉄とか、
そうですね、乗る人で撮影する人、は
い、
鉄と
か、はい、いろんな種
類、いろんな種類ありますね。
でお二人の話聞いてると、またその中にも区分けがいろいろ、
そうですね、いろいろありますね。
はい、
それはもうどんなジャンルでも結構みんな仲良くされるもんなん
ですか。ね、まあそうですね、人によりけりなんで、まあ、結局はまあどんなジャンルでも、まあ、そうですね、一緒ですね。まあ僕はどっちかというとオールラウンダーみたいな感じなので、写真も撮りますし、うん、で乗りますし、うん、鉄道模型も集めてますし、グッズも集めてますし、
うん、すごいですよ。
まさか部屋、家の中とかよく鉄道リアルで走ってるやつないですか。なんかよ、
鉄道模型
模型ですね、
模型のやつで、まあ、本格的な
走ってます
。わあ、
実は会社の中に走らせ
て、行ってびっくり。
今も走ってるタイプが常に、
いやもう常に
置きっぱなし
で、常にでトワイライトエクスプレス2編成
うわ、家にそこに誰もいなくても走り続けてる。
そうですね、そうですね、走らせようと思っていつでも走らせるようになって、
運転会できますとか言
って、
まあ、
ちょっと今月は運転会やろうかなと思ってますけど。
そう、運転会ってどういう。
あ、いや、もうただ単にもう無料でちょっと近所の子供たちとか集めて、
あ、
まあ、ちょっと遊ぼうかなみたいな。それだけですけど。
それがきっかけでまたね、
子供たちが
次世代
が、
ね、
育成ですね。
そうですね。もう地域密着で洗脳していくという。
いいですね。子供とかすぐ洗脳されそうですね。
そうね。もう、いや、うちね、子供3人いてて、あと甥っ子も1個もいてるんですけど、誰もあの洗脳できなくて、多分ね、熱すぎたんです僕は。多分ね、
お父さん
うっとうしいみたいな。お父さんうっとうしい
ちょっと熱がこもりすぎ
て。こもりすぎて。で、意外とあの近所 の, あの子供たちがあのと僕仲いいです。だから鉄道で。
身内っていうのもあるんですか？
程よい距離感。
程よい距離感が。だからあの子供の友達が僕、あの、子供に遊ぶ、子供と一緒に遊びに来てるのに、うん、なぜか僕が一緒に遊んでるみたいな、鉄道も消しおっちゃうみたいな、そんなことになったり
とか。鉄道ファンとか鉄道オタクって言われてる人はもうみんな基本熱い人ばっかりなんで、自分はまだまあ結婚はしてないんですけども、はい、ただやっぱ親とか兄弟とか親族から見たら、うん、お前もういいよって、電車のことはお前に任せたから
参りましたみたいな、
参りました、もういいからって、うん、そんな感じで、やっぱちょっと逆にその他人の
方が、
あの子供とかあっちの方の方がもうよくおっちゃんおっちゃんみたいな感じで来ますね。
うちの甥っ子もなんかそういう乗り物とか、
乗り物もそうですね、男の子大好きですからね、は
い、なんかもうそこ共通であり
そうですね、まあ、だいたい車行くか、うん、列車行くかみたいな、でたまに飛行機が、
飛行機の方がちょっと少ない
ですね。少ないですね。
なるほど、面白い区分けがある
いやもうね、聞き出したら止まらないですね。
まだまだ聞き
たい。なんぼでもあと3時間行きたいですね。
お酒飲みながら。
お酒飲みながら行きたい。ここがもう列車やと思って。ね、
ちょっと揺れを。
はい。いやーね、ちょっと時間もそろそろ来ましたんで、うん、あの中島さん、あと何か、はい、いろんな何かイベントがあればとか宣伝があったりとか、ね、本も持ってきていただいてますし。
まあ、ちょっと一つイベントといえば、先ならつぼしの話があったんですけど、ちょうど今日はあの JAL パックさんがですね、ならつぼし in 九州のツアーを発売されたんですね、これ、うんうん、でそのツアーなんですけど、そのならつぼしに乗車する前に、博多のホテル泊まるんですけど、はい、その時に僕がトークショーやりますツアーの方向けにみたいな、というようなことになっておりますので、もしあの、まあ、抽選販売になるみたいなんですけど、大阪からだと1人68万円から
という68
万円いい値段になっております。
いや
あのこれ
そうですね、5日コースなんです。
5日コースなんです。あの私の話がついてていいのかどうかよく分からないですけど、
いやそれはもうすごいオプションですね、
まして
すごいですね。1月4日ですか？
はい、1月4日出発で、僕は1月4日に博多のホテルで喋らせていただきます、夜に、はい、で参加者の方にはちょっとあの記念品というかね、ちょっと僕が作った写真集とかちょっとお配りしようかなと、オリジナルの、はい、特典でお配りしようかなと。
金ができたら
そうこれあの68万じゃなくて2人分いるんで
136万、
そうそうそう136万、
ね、これファミリーやったら子供やと半額とか。
いやこれね、あの中学生以上しか乗れなくて、なで2人でしか申し込みできないんですよ。
じゃあもう基本夫婦が多いですね。
ご夫婦ですね、ご夫婦ですね、はい、
確かに子供お子ちゃまにはちょっとまだ早いですよね、これは。
そう
ですね、すごいですね。あと本とかも、
あそうですね、
ね、出されてますもんね。
あんまりどうしようかな、あ、まあ、一応この本でいきますかね、まあ、僕 の, あの処女作というか鉄道の処女作なんですけどね、山手線と東海道新幹線では、はい、どちらが儲かっているのかという本ですね。まあ鉄道ファン向けの本っていろいろ出てるんですけれども、うん、まあ、この本はどっちかというと一般向けの方も対象にしてて、うん、あの鉄道会社ってどうやって儲けてんのみたいな、ちょっとこうビジネスモデルをね、あの書いた本で、まあ、僕自身がちょっと別の仕事であのマーケティングの仕事とか、あのそういうコンサルティングの仕事もやってるので、まあ、そっちの視点で、はい、書いた本です。
で一般の人でも勉強になるというか、はい、役に立つ、
多分面白いと思いますね。東海道新幹線のグリーン車ね、例えば、新大阪から、はい、東京まで、片道1万2000円ぐらいで乗る方法がある。
普通
よりも安い、普通よりも安い、
1万3000円ぐらいとか、
ちょっと裏技みたいな、
裏技もそれも書いてある、
これは気になる、
なんでそういうことが起こるのかっていうのも書いてあるんです。
ちょっと後でこれ、お邪魔しますか、
俺はちょっと確認したい。
ああのこの本、塾に置いておきますんで、
あ、これ、白水さんの本。
いや、いいですよ、私はまだあと何冊、これ、同じの持ってます、
すげえ、
ちょっと読みたいです、
はい。っていうようなことをね、書いてます。
あとあれですかね、そういう僕とか高田さんみたいな初心者に何か 言ったらこういう豪華列車とかグルメ列車のちょっとしたなんかアドバイスというか。
そうですね、まあ、先ほどお酒とかね、はい、もうお酒好きやったら僕グルメ列車何でも OK かなと思ってるんですけど、まあ、近所だったら、一番近くに走ってるグルメ列車が、天の橋立って分かりますかね、はい、京都の、はい、そこに走ってるんですよ。でそれはスイーツ食べるやつとランチ食べるやつとディナー食べるやつとあるんで、まあランチちょっと高いですけどランチで1万2000円とかするんですけど、
さっきの値段聞いてたらマジしてるんで安いです安いです、うん、
なのでまあその辺からね、で、まあ、城崎温泉泊まって帰ってくるとかっていうこともできるので、
楽しいですね。
手軽に行けますね、関西の人でも、
まず僕らそれぐらいから
始めないとちょっと、
アテンダーの方もね、女性の方結構頑張っていろいろ喋ってくれる、
出会いもね、
出会いもしれない
ちょこちょ
こあ、実は女性のお客さんすごいです。
行きましょう、ちょっと
ぜひね、
冷やわして
何も言ってないそうですけども
、はい、いやちょっとありがたい話もたくさん聞けた
ところで、ほんまに楽しかった
ですね。はい、楽しかったです、本当に、はい、また来ていただきたいです。
はい、はい、
鉄道にちょっと興味を持てるようになって、
まずぜひ呼んでください。
ありがとうございます。本日のゲストは鉄道ジャーナリストの中島茂雄さんと鉄道オタクの白水さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。